こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は時間を捻出するためにやっていること10選というテーマでお話しします。皆さん毎日忙しいですよね。会社の仕事、経営の仕事、あと家族のとの時間、パートナーとの時間、それからパートナーの家族のイベントのこととか、いろいろあるかなというふうに思いますので、ただでさえ忙しいのに、それに加えて、掃除をしたり料理をしたりすると、もう掃除とか料理ってもうすごい範囲が広いので、やろうと思ったらとことまで突き止めていけますし、こだわったりできるので、もうキリがないじゃないですか。そんな忙しい皆さんに、今回私の方からどうやって時間を捻出しようと工夫しているのかってことを何かお伝えできることがあればいいかなというふうに思って、このタイトルにいたしました。やっぱり副業からビジネスをしている人がこの放送を聞いているかと思いますが、多くの方がそうかと思いますが、やっぱり経営者とか起業家っていうのは、もう一度肝が据わっているので、もう自分のビジネスで食っていくしかない、やっていくしかないっていう風な状態ですが、今会社員をしていて、副業的にビジネスをしていて、最終的には自分の副業として始めたビジネスで大きくして、本業にして独立したいって方がもしいましたら、おそらくそういった方って、会社の仕事もやって自分のビジネスもやってってことで、違う忙しさがあると思うんですよ。でそれが原因で、ある意味もう忙しいから、本業忙しいからビジネスちょっともう手が回らないなって思って辞めてしまう方もいると思うんですよね。なので特にそんな方に向けて、こういった風に時間を捻出するともっとできることがあって、コツコツビジネス進めることができるんじゃないですかってことで、ある意味僕からの提案みたいなテーマにもなってますので、ぜひビジネスをすでに始めている方、これから始めようとしている方にとっても、今回の放送少しは役に立つかなと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。で最初の前提のお話ですけど、今回お話ししていくにあたって、睡眠時間に関しては一切削らないですね。7時間は必ず寝ていただいて、で7時間寝た上で起きてる時間を最大化するってことにフォーカスしていますので、今回お話しする1から10っていうのは、睡眠時間は7時間寝た上でどうやって活動するのかってことが前提となっていますので、そちらをもとに聞いていただければなと思います。まず1つ目にやっていることは、メモや返信をそのままコピペして予定を組むですね。これどういったことなのかというと、例えば会社で、田中さんって方がいて、じゃあ明日月曜日に16時からミーティングお願いしますとかって来るじゃないですか。でこの時にやりがちなのが、カレンダー開いて、なんか月曜日ミーティング16時よりみたいな感じで書いてしまうと思うんですけど、これをするんじゃなくて、この田中さんが送ってくれた明日16時からミーティングよろしくお願いしますっていうのを全部コピーして、そのまま Google カレンダーとか自分のアプリに突っ込むってことですね。そうすることによって、いちいちこう予定をきれいに書き換えなくてもいいですし、自分しか見ないので、逆にそれをコピペして後に、これが何 のスケジュールなのかって分かりやすくするために、メモの冒頭の方に、例えば会社だったらなんか会社の絵文字マークとか、なんかチェックマークとか、そういったのをつけることによって、このメモは会社に関する、仕事に関するスケジュールだなって分かりやすくして、開くと16時からミーティングねって分かるようになってるってことで、いちいち書き換えないってことですね。続いて2つ目が、移動は基本的にタクシーを使うですね。これ日本で住んでる方からすると、少しタクシー毎日使うとお金がってなるかと思いますが、僕が住んでるマレーシアだと、グラブっていうアプリがあって、グラブ使うとすぐに気軽にタクシー呼べて、すごく安いんですよね。やっぱり2025年現在も、高くなったとはいえ、まだまだ乗れる許容範囲だと思います。ですので基本的に移動はタクシー、グラブタクシーで移動して、その車内で、スケジュールをまとめたりとか、 何かできることをスマホ上で行っていく、読書をしたりとかっていう有意義な時間にした方がいいと思いますし、私もやってます。続いて3つ目が、夜にできることを朝やらないですね。でこれはもうすごく大事なので、まあ、皆さんご存知かと思いますが、もう一度お話しすると、朝っていうのはやっぱり時間が限られているのもありますし、かつせっかくしっかり寝て朝起きて、ウィルパワー、こう自己決定能力っていうのが回復しているにもかかわらず、朝から今日はジーンズにしようかな、ボトムスにしようかなとかっていうふうに考えていると、そこでもうウィルパワーが失われてしまうんですよね。なので例えばですが、洋服とか明日何着ていくのかっていうのはもうすでに前日の夜に決めておいて、朝起きたらもう決めた洋服と靴下を取ってすぐに準備できるっていうようにしておくべきですね。であと靴下はできれば同じサイズ同じ色のものを揃えておくことによって、靴下を選ぶっていうことをしなくなくなりますので、ただ靴下取ればいいっていうふうにしておけばいいのかなと思います。続いて4つ目にできることが、料理は1週間分作るですね。でこの料理っていうのはすごく厄介でして、かというと料理をすると確かに外食するよりも安くなることの方が多いですし、やっぱ栄養も取れる、自分が作ってるの安心感があるとかっていろんなメリットがありますが、こう料理って結構時間かかるんですよ。どんなに慣れた人でも茹で時間とか、あと切る時間とか、そういったことを考えてた時に、まあご飯を作るって前に材料を買いに行く、で材料を切って準備して調理する、 で食べる、ご飯を茶碗を洗うって全部の工程考えたら、やっぱ外食するよりもかなり時間かかっちゃうと思うんですよね。なので毎日毎日料理作るんじゃなくて、もうご飯も1週間分レンチンで保存しておく、でおかずとかも一気に何種類も作る、もしくは一人暮らしの方とかだったらもう鍋とかあとスープとかそういったのを多めに作って、1週間分それを食べ続けるっていうだけでもだいぶ毎日毎日ご飯を作るっていう時間を搾取されなくなりますので、ぜひ1回作るんだったら数日分1週間分作った方がいいかなと思います。続いて5つ目がオールドスパイスの脇清涼剤を使うですね。でこれなんか僕も最近買ってよかったもののアイテムの一つなんですが、オールドスパイスっていうブランドメーカーの売ってる清涼剤がありまして、これ何がいいのかというと、この脇にこう接着する範囲がすごく広いのでストロークが1回で済むんですよ。それが大手の、ニベアさんとかそういったとこが出してる制汗剤ってすごい小さい500円玉ぐらいなので、もう何回も何回もストロークしなきゃいけないし、かつなんか濡れてるかわからないんですよ。で何回かやって、あ、なんかようやくまんべんなく広がったなみたいな感じで、これすごい些細なんですが、朝にこれをやるっていうのがものすごくストレスですし時間が奪われるので、もう脇清涼剤はもうオールドスパイス一択でいいのかなというふうに、結構インフルエンサーの方とか YouTuber の方も使っていて、僕も実際使ってすごく良かったので、皆さんも使っていただければなと思います。続いて6つ目が AirPods で耳からインプットするですね。でこれは例えばですが、料理をしている時、掃除をしている時とかっていうのは常に僕の場合は耳に AirPods をつけて、他の方のラジオを聞いたり、ビジネスに関する教養を深めたりっていうことをしてて、でかつ運動してるとき、例えば40分のウォーキングとか、そういった体を動かすときには週に1回沖縄のおかんとおばあに僕電話するんですが、その時も週に2回30分ぐらいずつ電話するので、その30分はいつも外を散歩しながらかつ電話をするってことで、家族ともコミュニケーションを取りながらかつ散歩もして運動をすることによって夜をしっかり眠れるってことで一石二鳥なんですよね。なのでわざわざ散歩をするって時間を設けなくても、散歩してる時間っていうのは家族と話してる時間で完了してしまうので、こういったふうに何かと何か習慣2つを組み合わせて1つで1回でできるようにするっていう時にはこの AirPods が欠かせないのでよく使ってやってます。続いて7つ目が無駄なものを買わないですね。でこれすごくシンプルなんですけど、落ちちゃいがちな罠として、やっぱり家が好きな人っていうのは結構インテリアにこだわったりとかしてしまって、あれもこれもって買ってしまうんですが、結局掃除するのが大変でほこりかぶっちゃうんですよね。なのでいかに掃除しやすい空間にするかってことが 大事かなというふうに思いますので、無駄なものを買わないことによって掃除もしやすいし、かつシンプルな空間ですので常に整っているので、お家でこう自分のビジネスとか作業するときにやっぱり気持ちよくビジネスできるって意味で、やっぱり無駄なものを最初から買わない方がいいですし、そんな無駄なものを買うお金があったら広告費に使った方がいいのかなと思います。続いて8つ目がドラフトでいいからとにかく返信するですね。で、皆さん、なんか僕もそうだったんですけど、おそらく多くの方が誰かから来た通知に対して最初で一気に返さなきゃいけないと思っている方が多いかなと思います。ですが、明日の例えば田中さんから明日のミーティング参加できそうですかってふうに来た時に、一旦明日のミーティングはって打って、でそこで一旦そのチャットは終わって、でまた返信する前にドラフトで残しておいて、でスケジュール見て、でそれであってなった時にこれ参加できそうだなと思ったら参加するっていう風な返信をするっていう感じで、一気に全部確認してよし返信しようじゃなくて、ちょっとでもう一回返信しておく。でこれ何がいいのかというと、この返信をするっていうのを01の0がもう01が達成できているので、次に返信する時にすごい返信しやすいっていうのと、なんかエレベーターの中とかってこのね、電波が通じなくて結局遅れないじゃないですか。そういった時に、あどうせ遅れないからって振ってエレベーターたたた突っ立ってるんじゃなくて、その時にチャットにできる限り書き込めるだけ書き込んで、で別にエレベーター降りた後にパッて送信ボタン押せばいいだけの話ですので、ちょっとでもいいから前に進めるって意味でドラフトでいいから返信しておくっていうのはものすごく僕もやってよかったですし、今もやってますので、ぜひやっていただければなと思います。続いて9個目ですね。9個目はランチはサラダをデリバリーですね。でこれはランチ時間、例えば会社員の方とかだとそうだと思うんですけど、1時間ぐらいランチの時間があって、近所でこう同僚同期とご飯食べに行ったりとか、あとは自分がお気に入りのカフェに行ったりとかっていう風な時間を過ごす方も多いかなと最近では思いますが、その食事をしに行くまでの往復の時間とかってものすごくもったいないんですよね。あとこうランチ時間って大体太陽がすごく昇ってる時なので、こういう時に外出するとやっぱり日焼けもしますし、いろいろ考えるとやっぱりコスパが悪いんですよね。なのでランチっていうのは少し高いですが、デリバリーでサラダを自分の会社まで届けてもらうってことによって、サラダを食べることによって午後のパフォーマンスもものすごく高いですし、やっぱり炭水化物を取ってしまうと午後眠くなってしまうので、そういった意味で午後の眠たくてダラダラして仕事をしてしまうっていうことを未然に防ぎつつ、かつ買いに行くっていう行動をボタン一つで済ませてサラダをすぐサクッと食べれるっていうのはものすごく健康的にも午後のパフォーマンス的にもものすごくいいし、僕もずっとやってる習慣の一つですので、ぜひお昼にランチにサラダで、かつランチにサラダ買いに行ったりとか食事をしに行くんじゃなくて、デリバリーでできれば自分の元まで運んでいただければなと思います。はい、そしていよいよ最後ですね。時間を捻出するためにやっていることの最後10個目が 1.5 リットルの水を定期購入するですね。でこれは日本にいる方だとちょっと共感されないかもしれませんが、僕が住んでるマレーシア、特に海外だとやっぱり蛇口から水が飲めるっていうのはなかなか貴重でして、飲めたとしてもちょっと本当に大丈夫なのかなって思ったり、あとなんか蛇口にこうフィルターをつけるとか炭の力でなんか綺麗な水が出ますとかいろんなことありますが、結局そのフィルターも買い替えたりとか、なんかそろそろ買い替え時だなってフィルターを見守るとかってことを考えたらすごくコスパが悪いんですよね。かといって 1.5 リットルの水とかをえっちらほっちら毎回コンビニとかで買うっていうのもコスパが悪いので、もう週に1回のペースで 1.5 リットルの水を定期購入、僕の場合だと12本1ダースで注文していて、それをすることによって、ただ荷物置き場に届いたのをただこう地下から自分の部屋に持っていく、ただこれだけで済むんですよね。あともしかしたら配達によっては玄関先まで届けてくれるので、こう水を買いに行って運ぶっていうのを全部やってくれるので、そういったのはしっかりサービスは利用した方がいいかなというふうに思いますので、水を定期購入することによってだいぶ水をいつ買いに行こう、水がないか買いに行かなきゃとかっていうのがなくなりましたので、ぜひお水ちまちま買ってるって方がいたら定期購入ぜひおすすめなので導入してみてください。 はい、ということで今回は時間を捻出するためにやっていること10選ということで、まあ、僕が実際にいろいろやってみて良かったことを10個ピックアップしてお話ししていきました。やっぱり時間って有限なので、やっぱり皆さんどんな人でも24時間しか与えられていないじゃないですか。なのでしっかりと寝て、で起きている時のパフォーマンスを最大化するためにも、今回お話しした時間を捻出するためにやっていることを10個、一つでも何かあなたの生活でお役に立てるものがあればぜひ取り入れていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。